愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科の平岡浩一准教授です。平岡先生が取り組むナノオーダー嗅覚受精体の研究や大学院生教育、高校生の研究室体験などについてお話を伺います。
今日はまずナノオーダー嗅覚受精体これについて教えていただきたいんですが、はい、ナノオーダーの嗅覚、これは丸いものですよね。嗅の、
そうですね、
殻、
はい、殻っていうか、まあ中空ですよね。中が
空っぽの、
空っぽの、
ええ、
ものですね。球状で中が空っぽのものっていう意味なんですけど、
はい、さらに磁性を帯びている。
そうですね、はい、
うん、
今のところコバルトという金属の嗅覚を作ってまして、今のはどうか分からないけど、昔の50円玉コバルト入ってましたから、磁石にくっつこうとかって言ってたコバルトなんですけど、それで嗅覚状のものを作って、はい、中空状のものを作って、
うん、
まあ、これ大きさはコントロールできるんですけど、今作ってるのは300から600ナノメーターっていうぐらい、
1万分の3ミリ
ぐらいですかね、はい、ミクロンが1000分の1ミリで、
はい、
1000ナノが、1ミクロンですから、300つは 0.3 ですからね、まあ、それぐらいですか。
ほう、でもそんなにちっちゃな嗅覚をどうやって作るんですか。
はい、これがですね、ポリスチレンのビーズっていうものがありまして、
はい、
それが今工業的にですね、もうすでにいろんなサイズのもの、小さいものを作る技術があるんですよ。
はい、
でそれの周りにですね、うん、今やってる方法は、まあ、炭酸コバルトみたいなものを積出させて、
はい、
で、高温にしてやりますと中のプルシチレンが蒸発して外に出ちゃうんですね。
はい、
でその後残ったものをその水素の還元噴気中で焼いてやると、還元反応が起きてですね、コバルトだけが残ってしまうという方法で今作ってるんですけど、
はい、ピンポン玉に、ま、コバルトというか粉末をつけて、高温にするとピンポン玉だけがなくなって、溶けてなくなって、
ええ、
周りのコバルトだけが残ると。
まあそうですね、いい表現です、ね、
いいですか、
素晴らしいですね。
いいです、はい、ちょっと大雑把でしたけれども、
いや非常に分かりやすいですね。そういう、そんな感じですね。
この中が空っぽのコバルトの球をどう使うんですか。
はい、これはコバルトは磁石にくっつきますから、
はい、
例えば体の中に入れると、
ええ、
外から磁場で必要なところにこう持って行ってやる。
ああ、なるほど。例えば血管の中を通してその外からの磁場で誘導してやると。
そうですね、必要なところに持って行ってやるというのは、普通注射で血管の中に薬剤を入れますと、
はい、
体中のあらゆるところに行きますよね。
行きますね。
だから必要のないところにも行ってしまって、それで副作用とか起こるわけですよね。
はい、
でもこんなもんを作ってやってですね、あるところで磁場で その位置だけに集まるようにしてやる、
はい、
そうすると他のところではもう行かないわけですから、うん、必要なところにだけそれを供給してやることができるっていうことですね。
じゃあ副作用も起こりにくいわけですよね。
当然そうなりますね。そういうことができればですね。
まあ、薬の話だけしましたけれども、例えばそれを誘導して、うん、磁場を当てて焼き切るとか、
そういう研究今たくさんされてますので、そういう応用方法ももちろんあると思いますね。
はい、これはでもまだこうちょっと実用化するには研究が必要。
そうですね、まだ今その基礎的な段階で、そういうもの自身がどういう磁気的性質があるかっていうことすらよく分かってない段階ですから、まあ、応用まではまだかなり時間がかかると思います。
でも本当こう実用化すると、例えばその運んでくれたコバルトをコバルトが不要になった後は、そのコバルトさえも外に誘導してまた出してやることができると。
そうですね、原理的にはそれは十分可能ですよね。
本当こう人体に傷をつけずに、
そうですね、
っていう医療に本当に役立てることができますよね。はい、今世紀中には
世紀中、いや、まあ技術の進歩というのはある日突然ブレイクスルーが起こるとポンと進みますから、これはねやってみないとわからないところですね。
そして先生がまた他に力を入れていることで、こちらは大学院教育というものもあるんですけれども、
はい、
大学院教育、ただ大学院で教えてるだけとは違うんですか。
まあ、基本的にはそういうことなんですけど、
はい、
工学部の場合は特に 大学院の修士課程を出てるっていう人の割合が随分増えてきまして、はい、でまあ、その人たちが社会特に企業へ行ってですね活躍してくれてるんですが、はい、いろいろ社会の方からの要望があってですね、はい、やっぱり大学院の修士課程を出てるような人たちは知識とかそれから、まあ、技術的な能力を、
はい、
高いものを持っててほしいというのはあるのはもちろんなんですが、それに加えてやっぱり将来的にねいろんな企画開発の中心になってやっていってもらえるような人材でやってほしいということがあるんですよ、
はい、
そうするとやっぱり企画力とか開発力とか、
はい、
それからまあそれらを通していく、例えばプレゼンテーション能力とかそういうものがどうしても必要になりますよね。あるいはグループを形成していく時のリーダーシップが取れる人とかっていうこと必要ですよね、はい、ところが今まで の大学院の教育ではそれを実質的にやる科目ってのはなかったんですよ。
ああなるほど。
専門の授業とかなんとかってそれはありますし、
はい、
それから研究については自分の所属している研究室で専門の研究はやるわけですけども、はいはい、そういう部分の教育ってのは一切されてなかったんですよね、うん、でまあ我々のところ の大学院ではそういう教育が必要だということを早く認識しまして、
はい、
3年前に研究教育能力開発実習という科目を設けまして、はい、これは修士課程30単位の中で通年で6単位
お大きいですね。
相当大きい授業なんですよ、
はいはい、
でこれをまあ、取り入れてですねそういう能力を養成しようということをやっています。我々のところの工学部で1年生、はい、学部のですよ、うん、学部の1年生に導入教育として工学基礎実験というのをやってるんです、
はい、
これは新入生にですねテーマを与えてですね3週間で1テーマをですね自分らで装置を作ったりしてですね自分らで実験してっていうものなんですけど、はい、そのテーマを、
はい、
新しいテーマを院生に作らせる。
お
院生にそのテーマでやってる実験を見させて、はい、今こういう問題点があるっていうのを見つけさせてでそれを克服するための新しい実験テーマを院生に企画提案させる。で我々とディスカッションして、合格したものについては実際に院生が準備をして、
うんうん、
だから指導書も彼らが書くわけですね、
はい、
で、後期には実際に1年生に対して学部の1年生に対してティーチングアシスタントとして自分らが開発したテーマをやってもらう、
はい、現場で
やっても指導しちゃう、
はいはい、
という授業なんですよ。これは非常に厳しい授業ですね、うん、
問題の中で問題の発見して解決するっていう、うん、
そう、そこまでやってもらう。知識だけではダメだし実行力もないといけない、
はい、
そういうものを養うっていうための事業をですね我々のところで開発しまして3年前からですね我々のところの先生方一緒になってですねやっています。
企業の皆さんもこう注目しているという。
そうですね、これ何回か工学教育協会というところで、はい、発表させてもらってるんですが一番にいろいろ質問したりですね、後で問い合わせがあるのはやっぱり企業の方からがですね非常に多いですね。
もうそういったことも総合して評価されたんだと思います。日本工学教育協会賞を受賞されたという、
はい、
この
そうですね、
はい、
この事業の成果だけではなくて、うちでやってる他のですね成果も合わせての受賞なんですけど、はい、まあ、私だけじゃなくて私の属しているところの先生方共同でですね、うん、賞をいただくことができました。
学内にとどまらず、はい、小中高校の先生にも、はい、授業を行っているっていう、
そうですね、はい、
プログラムがあるそうなんですが、
この先ほどお話しした工学基礎実験の施設っていうのが、はい、随分充実した施設がありまして、でその中で新入生の教育をしててですね我々含めて多くの先生方が感じていることにですね今の工学部に入ってくる学生さんは、
はい、
やっぱり高等学校までにいろいろ実際のものに触ったり、
はい、
だから実際に自分の手で実験をしたり、うん、あるいは観察したりする機会がですね大変少ないということで、うん、何度かあの自分らの手でですね、はい、あのそういうものに触る機会っていうのを増やしてもらいたい、そういうものにこう興味を持ってもらいたいということがありまして、そのためにはですね、はい、日頃指導をしておられる先生方が、
はい、
まあ、そういうふうに言ってもらえるといいっていうことなんですが、うん、その先生方自身が、こういうの面白いよっていうふうに思っていただかないとまず難しいだろうというこういう発想なんですよ、
はい、
非常に遠大な計画なんですけど、だから小中高等学校の先生方にこういうものづくりであるとか実験をするっていうこと、
はい、
これは非常に面白いよと、それから割に身の回りのあるものをちょっと工夫すればね、はい、面白い実験できるよというようなことをですね体験していただきたいという思いで、毎年あの8月に、教員研修という形で、
はい、
あの実施しています。
また実際に高校生たちもあのその愛媛大学で研究を受けることができる。
そうですね、工学部にはあの3年前から、はい、あの宇和島東高等学校の、理数科を中心とした生徒さんがですね、だいたい40人ぐらいですかね。
多いですね。
毎年あの8月にですね、はい、あの2泊3日のスケジュールで大学に来ていただいて、
はい、合宿みたいです
ね。そうですね。それで40人を、まあうちは8グループありますので、はい、5人ずつぐらいに分けてですね、研究室に3日間配属して、
はい、
でその研究室でやってる卒業研究ですね、
はい、
大学4年生がやるようなテーマをですね、それにまあ匹敵するテーマをですね3日間でやってもらう、
うん、
で、3日目にその発表会をして、まあ、これはあの卒研の発表会、模擬卒研発表会みたいなもんですけど、
はい、
そういうのをやっていただくというそういう体験をしてもらってますね。
高校生には難しいんじゃないんですか。でも、
うん、ものすごく難しいっていうことを言われるし、僕もそう思ってるんですけど、なんていうんですかね、世の中は難しいこといっぱいあって、
ありますね。
難しいこといっぱいあるんで我々大学の教員がいるわけですから、うん、
はい、
難しいことあるんだっていう経験もしていいんじゃないのかなと、これはまあ僕の考えですけどね。高校生の諸君がその時理解できなくても、はい、大学入って勉強すればそれが分かるようになるんだということですね。
なるほど、
これはぜひ理解してもらいたいなと思うところなんです。そうすると誰でもチャレンジしてですね、うちへ来てそういうふうにやってもらうと、うん、卒業するときにはこれだけのことが分かるんだよっていうこと、そういうところをちょっとまあアピールしたいかなというふうに思ってるんですが、
もう難しくてたまらないことが楽しくてたまらないことにこう変わっていくと、
うん、
また
そうですね、
もっと科学が好きになる
じゃないのかなと思うんですけどね。要するに我々は何のために研究してるかというと、世の中に分からないことがたくさんあって、
はい、
それはちょっとでも分かるようになりたいと思ってて、で、まあ、それをまあ理解するにアプローチの仕方いろいろあるわけで、我々は実験系ですからいろいろ実験して試してみてちょっとずつは分かっていきたいということをやってるわけですね。で、まあ、その成果として、まあ、それを応用すると世の中が便利になったり良くなったりするというところにまでつなげていきたいということなんですが、基本はやっぱり世の中分からないことあるっていうことですよね、はい、で分からないことに興味を持ってるわけなので、うん、皆さんにもぜひそういうところをですね、はい、理解してもらえたらなというふうに思うんですよ。
私も分からないことがこれからあったら逃げずに、
はい、
チャレンジしてい
こうと思います。
そうですね。いい
ことですね。
先生どうもありがとうございました、
はい、来週の愛媛大学研究室からこんにちはは特別番組編成のため16日日曜日朝10時40分からの放送とさせていただきます。ゲストは法文学部の和田俊博准教授です。お聞き逃しなく。